本語の SBS です。
去る9月2日日曜日、シドニーにありますニューサウスウェールズ大学でニューサウスウェールズ日本語弁論大会が行われました。今年で49回目となるこの大会、日本語を学ぶ高校生や大学生などが毎年その実力を披露する晴れ舞台となっています。今年も各部門合わせて総勢46名が出場し、流暢な日本語でスピーチを行いました。この番組で毎年スピーチをご紹介しているのが若葉部門です。この若葉部門、8年生から12年生までステージ4以上の日本語科目を履修している学生が対象で、日本や外国で12ヶ月以上日本語の勉強をした経験がないことを条件としています。ジャッジの採点基準はプレゼンテーションの力が 40%、 オリジナル性など内容に関するものが 30%、 そして流暢さや正確さ、発音などの言語面が 30% となっています。スピーチのテーマは昨年と同じく10年後の私からの手紙、そして私の一番大切な人、物です。スピーチが始まる前にアンジェラ・アキさんの15の君へのビデオが流されました。家族や友達、また日本語の先生などの応援を受けながら1分から1分半のスピーチをみんな立派に披露していました。今年若葉部門に出場したのは14人、その中から今日は5人のスピーチをご紹介したいと思います。まずはじめはエンジェル・リュウさんのスピーチです。
私の一番大切な人、毎日私の一番大切な人が私に挨拶します。毎日私の一番大切な人が私におやすみと言います。毎日毎日愛してるよと言ってくれます。私の一番大切な人は父です。父がいなかったら私も母もとっても困るんです。だって父はいつも私たちを助けてくれます。例えば私の母は料理がすっごく下手です。それでいつも父が料理を作っています。いつも私たちに優しくて温かい笑顔を見せます。でも父は素晴らしい建築家で、仕事のしてる時とっても真面目です。父は私のお手本です。私の話を聞いてくださってありがとうございました。
エンジェル・リュウさんでした。エンジェルさんはこのスピーチでエクセレンス・アワードを受賞しています。さて続いてはエンジェルさんと同じく10年生のアリシア・ザンさんです。
皆さんおはようございます。今日は私の大切なお兄ちゃんについて話します。お兄ちゃんは私より4歳上です。私が生まれてから最初の友達です。お兄ちゃんは赤ちゃんの私がとても好きでした。私たちはいつも同じ服を着ていました。それに顔が似ています。だからすぐに兄弟だとわかります。でもお兄ちゃんが小学5年生の頃、学校では私を避けました。でも家では優しくてお菓子をくれました。だから私はお兄ちゃんが大好きでした。今お兄ちゃんはメルボルンで音楽を勉強しています。だからちょっと寂しいですが、大学休みにお兄ちゃんと2人で出かけます。私にとってお兄ちゃんはかけがえのない人です。これでスピーチを終わります。ありがとうございました。
さて続いては9年生のヌハ・スディキさんです。自分の民族的背景についてスピーチをしてくれました。
皆さんおはようございます。今日私の一番大切なもの、私の文化について話します。私の家族はインドから来ました。でも私はオーストラリアで生まれました。だから私はインドとオーストラリアの文化を持っています。インドの文化とオーストラリアの文化が私のアイデンティティです。例えば私はナンにベジマイトをつけて食べます。ステーキにカレーをかけて食べます。もちろん時々私は何人と思います。例えばインドとオーストラリアのクリケットの試合の時です。 どっちを演じましょうかと考えます。でもやっぱり私はラッキーです。なぜかというと、2つの文化を持っていることは2つのホームを持っていることですから。そして今私は日本語を勉強していますから、3つ目のホームは作っています。私の話を聞いてくださってありがとうございました。
ヌハー・シディキさんでした。ヌハさんもこのスピーチでエクセレンスアウォードを受賞しています。そしてもう一人エクセレンスアウォードを受賞したのが11年生のダウン・チョイさんです。10年後医者になった自分からのメッセージを語っています。
16歳の私へ。私は2028年のあなたです。今アーデレードという綺麗で静かな町に住んでいます。私は大学で医学を勉強してからアーデレードの病院でインターンをしています。毎日いろいろな人に会うことができるからとっても楽しいです。仕事は大変ですが、テクノロジーの進歩のおかげで忙しい時にはマージックという医者ロボットが仕事を手伝ってくれます。私はシリアという国に興味があるから、暇な時シリアの本を読んだりビデオを見たりします。だから医者になったらシリアに行くつもりです。病気で困っている人々を助けたいからです。16歳のあなたは多分毎日勉強で忙しいでしょうね。自分の夢に向かって頑張れば夢はきっと叶うと思います。だから頑張ってください。26歳の私より。
はい、ダウン・チョイさんのスピーチでした。さて、出場者の中で異彩を放っていたのが、続いて登場するレナ・フレッチャーさんです。レナさんは若干11歳なんですが、ホームスクールでステージ4の日本語を勉強しているということで出場資格が得られました。
皆さん、靴が鳴るという日本の歌を聞いたことがありますか？私の一番大切なものは靴です。私の黒いタップダンスシューズです。不思議ですが、この靴を履くと私は鳥のように自由に感じて舞台の上で弾みます。私の足が履いている靴は自然に音楽に合わせてその歌のようになります。私は4歳の時から踊りが好きでタップを習い始めました。レッスンのない日にはうちで1時間ぐらい練習をします。タップダンスは私のスポーツです。そしてスポーツと同じように一人でもチームのメンバーでもいろいろな大会やコンクールに出ます。今年の10月にはアメリカでのタップダンスのコンクールに参加することになっています。このタップシューズのおかげで私はいろいろなところに行くことができます。そしていろいろな人に会って友達もたくさんできました。私のタップダンスシューズは本当に最高です。
はい、ありがとう。レナさん、日本語が好きですか？
大好きです。
勉強は面白いですか？
面白い、うん、
じゃあタップダンス頑張ってね。
頑張って。
はい、ありがとう。
レナ・フレッチャーさんでした。タップダンスで鍛えた舞台度胸で堂々とスピーチをしている姿が印象的でしたね。今日はニューサウスウェールズ日本語弁論大会の出場者から日本語を学び始めたばかりの初心者が参加する若葉部門のスピーチをいくつかお送りしました。このほか高校生のシニア部門や大学生などのオープン部門のスピーチも拝見しましたが、皆さん本当にオリジナリティあふれるスピーチを一生懸命されていました。こうして日本語を勉強してくれているオーストラリアの若者の姿を見ると本当に心から応援したくなりますね。皆さん、これからも頑張ってください。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。